皆さん、おはようございます。お帰りなさい。今日は、父が証をされる方と題して、御言葉を取り継がさせていただきます。まあ、証という言葉を聞きますと、私には非常に苦い思い出がありまして、何かと言いますと、私は中学校に入ると同時に洗礼を受けたのですけれども、もういつだったかは記憶がもうないのですけれども、多分その年のクリスマスのことではなかったかと思うのですが、クリスマスの出会の時に、愛さん会の時に証をしてくださいというふうに思いました。まあ、中学生、まだ本当に小学生と変わらないものでしたから、証と言われてもみんな教会で多くの人がいろんなお話をしているから、教会学校でずっとイエス様の話を聞いてきたので、そのお話をすればいいのだと思ってしまい、狭い門から入りなさいということについて、まあ、何か聖書のお話をして、まあ、それでおしまいというふうにしてしまったと覚えているのです。まあ、その時、前から降りてきた時に、特に牧師の顔が何か不思議そうな、まあ、不満そうだったのかもしれませんけれども、なんかそんな不思議な顔をしていた。何か私は間違ったのかなと思ったのですけれども、証という言葉、まあ、教会で証証と聞きますけれども、証というのはイエス様が、神様がこの私にどのように働いてくださり、そのことを通して本当に神様が私たちと共にいておられる、そして生きておられるということをお話しするというのが、まあ、証であったということを後から気づかされたわけです。まあ、そのように教会で使っているいろんな言葉、初めて来た人にとっては証という言葉をとってもピンとこないということがあるわけですから、そういう言葉というのは特に新しく来られる方に対しては気を使わなければならないと、そのように思うわけです。さて、御言葉の取り次ぎに入ってまいりますけれども、クラントのろうそくの2本目に明かりが灯りました。今週はアドベント2週目の礼拝です。この1週間を振り返ったとき、皆様はどのように過ごしておられたでしょう。まあ、日本の暦を、まあ、カレンダーを見ると、まあ、12月は、まあ、師走というふうに書かれています。まあ、師走の師というのは教師の師、まあ、それが走らなければならない、まあ、それほど忙しい時期だということで、まあ、師走と呼んでいるんだというふうに小学校でも聞いた覚えがあります。まあ、確かに年の瀬に近づけば近づくほど、私たちの生活はなんとなく気ぜわしくなってきて、まあ、これまでじっくり取り組んでいたことであっても慌ただしくなってせかせかと、まあ、追い立たられていく、まあ、そういう気持ちにもなるのかもしれません。しかし今、私たちはこの礼拝に出席し、静かに燃えているクラントの明かりをじっと見つめていると、私たちの心はいつしか静かに整えられて、師走の慌ただしさから解放されているように思えてくるのではないでしょうか。まあ、慌ただしさ、そして静けさ、まあ、相反することですが、私たちの神様がどういう方であるか、神様がご自身のことをモーセに説明されたとき、私はこういうものだと言われています。どう言われていたか、熱情の神であるというふうに新共同訳では書かれています。以前の口語訳では、まあ、妬む神というふうにも訳されていました。まあ、感情がとても激しい神様のように思えてきます。しかしその一方で、神様はとても静かな方だということが、列王記上の19章のところで、預言者エリアのところにその姿を表している、そういう点もあります。まあ、その時どういう状況であったか、それは有名な預言者エリアは自分の命を奪おうと狙っていたアハブ王から40日40夜の間逃げ続けました。その間、神様はエリアに パンと水を与えてくださり、40日目の夜に神様から声がかけられました。神様はエリアに、エリアよ、ここで何をしているのかと尋ねます。この呼びかけに対し、彼はアハブ王から命を狙われて逃げているんですよと答えるわけです。それに対し神様はどうしたか。その時神様はエリアに向かって、激しい風や地震、そして大きな火を起こられました。まさしく神様の激しさ、力強さを表す、そういうことが起きてくるわけです。しかしそれらの現象の中にはどこにも神様はおられませんでした。そしてそれらの一連の現象が過ぎ去った後、神様はエリアよ、ここで何をしているのかと静かに声をかけられたというのです。私たちが生活をしてくる中にあって、神様の声、もちろん神様の声が音声として直接届くことはないと思いますけれども、神様の働きというのも、心に響く神様の声というのも、大きな力で私たちを動かすこともありますし、また一方で静かな声で語ってくださることもある。それを私たちは覚えておきたいと思うのです。それは今私たちがイエス様のお誕生を心静かに待って、神様の呼びかけに耳を傾けていこうと、そのようにしていることに重なってくると思うのです。さて、今日お読みした旧約の箇所は、その少し後の出来事の場面になってまいります。エリアの命を狙い続けたアハブ王というのは、もうこのあとすぐにこの列王記上の最後で、死を迎えるという、そういう場面になってまいります。この場所ではイスラエルの国の北にあるアラムという国、今はシリアという名前で呼ばれてますけれども、その国にあったイスラエルの町であった、そのラモとギリアドという町に居座り続けていることに対して不満を持っていた南ユダ王国の王ヨシャファトが、北イスラエルの王アハブのところにやってきて、ラモとギリアドに攻め上ってアラムをやっつけようと持ちかけるのです。イスラエルの王もユダの王も戦いに行く前に他の国々とは違ったことをします。何をしたか。それはまず神様がどのようにこの戦いを導かれるのか、支持しておられるのかということを聞かなければならないと、多少不信仰、いや、ものすごく不信仰であった王であっても、そのように思っていたのです。そこでアハブ王は400人という多くの預言者を呼び出して、神様が一体どう言っているのかということを尋ねました。すると大勢の預言者たちは皆声を揃えて、背の上に登ってください、主は王の手にこれをお渡しになりますと答えて、戦いに行くことが神様の御心にかなっていることであり、王が勝利を得るというふうに予言をするわけです。ところがこの時共にいた南ユダ王国のヨシャファトは、この預言者たちの言葉に不安を感じます。そのことは言葉では書いてませんけれども、おそらく神様がユダの王にこの言葉は本当にそうかなという思いを起こしたのではないかと思うのです。するとアハズ王に聞いたところ、アハズ王に対して、たくさんの者が今戦争に行け、勝利すると言ってるけれども、一人だけ災いばかりを私に予言する者がいるんだというふうに言うわけです。その預言者の名前はミカヤと言いました。するとヨシャファトは狩りを連れてくるように命じて、ミカヤが連れてこられます。そして彼もこのようにアハズ王に予言します。攻め上って勝利を得てください、主は敵を王の手にお渡しになります。400人の預言者たちと同じように ミカヤも王が勝利を得るということを告げたわけです。ところがおかしいことに、不思議なことに、このミカヤに不信感を持っていたハズ王は、この予言の言葉を神様が自分を祝福した言葉とは取らずに、真実ではないだろうと否定する。いやいや、ミカヤの言葉が本当かどうかと疑いを持つわけです。するとミカヤは再び口を開きます。彼はこう言いました。イスラエルの人が皆、羊飼いのいない羊のように山々に散っているのを私は見ました。主は、彼らには主人がいない、彼らをそれぞれ自分の家に無事に帰らせよと言われたというのです。この言葉は何を意味しているかというと、アハズ王が戦争に出かけた時には、彼が戦いで死んでしまい、人々が散り散りになってしまうということを表す予言であったわけです。この予言を聞いた王はどうしたか。彼はミカヤもう牢に入れてしまえと命じた後、戦いへと出ていきます。アハブはミカヤをとても嫌っていたわけですけれども、その言葉はおそらく真実であろうという思いから、王ではない者に王の衣装を着させ、自分はこの変装してとありますけれども、一兵卒、他の兵とは変わらないような姿をして戦場へと出かけていきました。そしてやがて戦いが始まります。すると敵はまず王の格好をしていた南ユダ王国のヨシャファトに名題を定めて、この男が北イスラエルの王ではないかと思って追いかけるのですけれども、彼が助けを求めたことで、彼はいやいや、これは北イスラエルの王ではない、今戦って滅ぼそうとしている王ではないことが分かって、敵は引き返し始めたというわけです。しかし戦争というのは突然やめろと言ってやむのではありません。まだまだ戦いが続いていた。すると敵の一人が何気なくイスラエルに向かって弓を引いたところ、その弓がアハブ王に当たってしまい、アハブ王はあっけなく死んでしまったというのです。ミカヤが予言した言葉は主の言葉として確かに実現しました。またその予言から逃れようと変装していて戦いに臨んだアハブ王は、神様の手から逃げることはできずに予言通りに戦死してしまったのです。これらのことから分かってくることは、神様が告げられた誠の予言、その言葉というのは、私たちがどれほどそこから逃れようとしても私たちの力ではとても逃げ切ることはできない、必ず実現されるということです。では私たちはこの出来事から一体何を学ぶべきなのでしょうか。それは、神様から告げられたことは良いことであっても悪いことであっても必ず実現するということ。また神様の言葉を伝える者は、神様から受けた言葉を曲げることなく正しく伝えていかなければならないということです。さて、今日次に読んだ新約聖書ヨハネによる福音書の5章36節から47節、この場面というのは、イエス様が話をしている相手はエルサレム神殿のところに集まっていた、イエス様を今にも殺そうと狙っていたユダヤ人たちでした。そのことは少し前の18節にあります。そしてそこではユダヤ人たちがイエス様を殺そうと計画していたのは、イエス様ご自身が神をご自分の父と呼んで、ご自身を神と等しいものとされたからだと書かれています。自らを神だとなろうということは、ユダヤの律法ではまさしく死刑にあたる、そういう重い罪でした。その言葉を念頭において、 先ほど読んだ36節から47節を見てみると、イエス様が繰り返し父と呼ばれている神様のことが、イエス様の命を狙う相手に対して突きつけられていることが分かってまいります。36節を読みますと、しかし私にはヨハネの証に勝る証がある。父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが、父が私をお使わしになったことを証ししている。ヨハネと呼ばれているのはヨルダン川で人々に罪を悔い改めるための洗礼を授けていたバプテスマのヨハネのことを指しています。そして彼はその言葉と働きによってメシア、救い主が来ることを証ししていました。ところがイエス様はその証し以上のものがあるのだと言われているのです。そう話をされたのは、イエス様を狙う者たちがイエス様の言葉を聞いて憎んでいるけれども、言葉ではなくイエス様が行われた技、人々の病を癒し悪霊を追い出したという本当に大きな、人にはできない奇跡、そのこと自体がイエス様が父なる神様から使わされたものであるということを証ししているというふうに悟りなさいということです。そして37節で、私をお使わしになった父が私について証しをしてくださるとは39節にかかっていく言葉であり、父なる神様が子なるキリストイエス様のことを証ししているのは、私たちが見ている旧約聖書の言葉によって証しされてきたということを教えておられます。イエス様は彼の命を狙う者たち、本当であれば敵ですから相手のことを憎むしか私たちはできないはずですけれども、そういう者たちに対しても真理を伝えて神様が証しされていることを聞くように願っておられますけれども、敵対する者たちは38節にあるように父なる神様の言葉をとどめないと言われているように、聖書の言葉を正しく理解はしていなかったのです。正しく理解していない証拠に父なる神様から使わされたイエス様を信じていないというふうに言われている。そればかりでなく、聖書で明かしされているメシア、神様から使わされた方のところに行けば命を得ることができるのにもかかわらず、彼らはそうしようとしてはいないではないか。これらもまた彼らが聖書を正しく理解していないことだと指摘されているわけです。今私たちはアドベントの時を過ごしています。2000年の昔、ユダヤの人々が長い長い間メシアを待ち望んで、ようやくこの世へと私たちのところへ来てくださった救い主イエス様、そして天へと帰られた後再びこの世へと私たちのところへ来てくださるように待ち続けている私たちの時、2000年の昔も今も父なる神様から使わされた方が私たちに告げておられるこの言葉をどのように聞くのかということが、今いる私たち一人一人に神様から問いかけられているのです。メシアが来られる前、主の言葉を伝えた預言者を退けて自分の思いだけで敵と戦いに行ったイスラエルのアハズは敵によって死を迎えました。また2000年の昔、神様から使わされご自身が神であり人であるメシア、救い主イエス様を殺そうと狙っていた者たちも神様の愛を受け入れることを拒んで、その結果 イエス様に裁かれるよりも先にモーセを通して与えられた律法によって訴えられて裁かれるのだと45節以下でイエス様は言われています。父が証しをされる方、神様がメシアであると証しをされた方を受け入れようとしない者は、聖書の言葉をいくら読んでも学んでも研究しても神様を信じない者であり、永遠の命に預かろうとはしないものであると。律法によって自ら正しく生きようとしたとしても、律法の言葉だけにとらわれてしまい、いくら自らの罪を償うために動物の命を神様に捧げても、形ばかりの罪の償いでしかなく、神様はそれを良しとはされない。それはモーセを通して与えられた律法によって裁かれ、罪の奴隷のままであるということを、イエス様は彼を憎んでいるユダヤ人たちに教えられたのです。私たちがクリスマスを迎えるとき、ユダヤのベツレヘムにお生まれになられたイエス様のお誕生のことだけに思いを巡らして喜んでいるだけではいけません。私たちの時を超えてこの世に再び来てくださる方が、神様が計画された救いの計画を完全に完成させてくださるという喜びが、やがて確かに与えられることにしっかりと心を向けていかなければならないのです。そのことが、父が証しをされる方を信じてお迎えするということです。アドベントの間、毎週一本ずつクランツのろうそくの明かりが灯ってまいります。そしてこの明かりというのは、まことの光であるこの世に来られたイエス様、その方を迎えることによって、その光はもういらなくなる。人が作った明かりは不要であり、まさしくイエス様のキリストの光が照らされているのだということが、このクランツの明かりからも明かしされます。救い主の到来というのは、2000年の昔も今もまた繰り返し待ち続けているということであり、主イエスを信じる者だけに与えられている大きな恵みでもあるのです。父なる神様から与えられているこの大きな恵み、喜びに満ちて、今週も父が証しをされた方が与えてくださった福音に聞いて歩んでまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今週も御言葉をいただきありがとうございます。クランツのろうそくに一本また一本と明かりが灯るごとに、私たちがイエス様はこの世に来てくださったその大きな喜びをより深く味わいすることができるようになってまいります。私たちは世の中がどれほど慌ただしく、そしてまた不安に満ちても、静かに燃えるクランツのろうそくの明かりを見つめるように、神様に心を向けて静かに、そしてまた心楽しくイエス様が来られるその時を待ち続けることができますように、私たちを守り導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。